こでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんドイツからこんにちは。喋りたいことが全然まとまらないままぼーっと15分ぐらい過ぎてしまって、スマホとにらめっこしながら考えてたんですけども、今日は、私の伝えたいおむつなし育児のこと、あとはそこから見えてきた、私の使命というか、課された課題、自分が何のために生きてきたのかなっていうのをずっと子どもの時から実は考えてたんですけども、これかなっていうのがちょっと分かってきた感じなので、そこら辺の話をおむつなし育児とも引っ掛けつつ喋りたいなと思います。では一つ目のね、おむつなし育児で私が伝えたいことですね。世間一般でおむつなし育児っていう言葉がちょっと、過激で、おむつを使わないだとかね、そういうようなイメージがすごく強いので、そんなのできるわけないとか、ふーんみたいな感じで目をそらされがちなんだけど、でも今時代がちょっとね変わってきていて、ちょっとずつ雑誌とかネットとかにやってる人とか、所長ね、研究所の所長さんが本を書かれたり、インタビューに答えられたりするって目立つようにはなってきたですけども、でもまだまだちょっと普及活動が必要な感じなんですね。で、なんでかというと、やっぱり誤解がね、誤解と偏見があるんですよね。で、私が結論というか言いたいことは、このおむつなし育児っていうことをすることで何が一番いいのかと私が感じたかというと、おむつが早く外れたとかうんぬん、そういうことではないんですよね。本当にそれをした経その経過、おむつなし育児をやっていた一人各子供2年ぐらいかな、その間に本当育児がすごく大変だったんだけど、楽しかったし、でやっぱり親子のね、子供たちがなんかこれ訴えてるなみたいなのがすごく素直に受け取れるようになったと、これは私が後々おむつなし育児っていう言葉を後々知って、後々いろいろこうなんかパズルのようになっていたのがガチンガチンガチンってなって気づいたことなんですけども、当時は本当気づかないですよ。おもてなし育児やってるとも思ってなかったしね、で後々考えるとそうだったかなみたいな。だから思春期の子供のね、悩みもあるんだけども、それに対してもこう対応できる直感力というか、なんかそういう母親力みたいなのをその2歳ぐらいまでの間に、鍛えさせられた。で、子供を3人やってるんで、2歳2年かける2 2年かける3か、ね、6年間といっても2人1年間ぐらいかぶってるので、期間的には5年間ぐらいなんですけども、その5年間の間で本当になんか母親力とかいろんな直感力を鍛えさせてもらっていたかなと思って、だから今でも育児が本当に大変だと全然思わないし、日々大変なんだけど後から見ると本当に良かった、楽しかったって思える。で、今もなおこう継続している子育てなんだけども、そこもベースがおむつなし育児にあったなと本当に実感できるので、だからこれはもう私的には全てのママさんにとりあえず知っといてほしいっていう感じで、私だけハッピーだったらいいんじゃなくて、もうすごい私もハッピーだからみんなに伝えたいっていう、そういう性格なんですよ私がね。だからこうそれをどういかに分かりやすく、うまく、じゃあそれだったら私もできるかなみたいな、こうハードルを低く低く低く、もう1センチぐらいのハードルで、取り組めるようなおむつなし育児っていうのを伝えたいなと思って、私は、 いろいろね頭の中で思ってるんだけど、まあまあいかんせインスタグラムもやってるんですけど、まあ私の発信するこう何ですかね、センスがないというか、すごい、すごい考えてるんですよ。めちゃくちゃ言いたいことめちゃくちゃあって、テーマもめちゃくちゃあるんだけど、なんていうかな、なんていうんですかね、あこれが伝えたいと思ってからすごく考えるからめちゃくちゃ時間かかるんですよね、一つの投稿を生み出すのにね。なのでこうポンポンポンポンポンっていける人ではないんですよ。だからほら毎日投稿している方とかおられるんですけども、すごいなと思って、でだからそんなに私の中でこう出てこないんですよね、うまく一日一投稿みたいな。なので最近はもう月に2個ぐらいがもう精一杯みたいになっちゃってるんだけど、その月に2回ぐらいの投稿にもうなんか全身全霊を組み込んで、私の言いたいことのベスト、その今なう言いたいことのベストが入ってるみたいな感じなので、まあね、毎日投稿はできないんだけども、リナベストは尽くしているみたいな感じですね。であとは、どこで私の、こうパッションが聞けるかというと、やっぱりリアルに講座に受けてもらったらわかるかなみたいな。本当に投稿でね、あれも喋りたい、これも喋りたい、このスタイフでも喋りたいこといっぱいあるんだけども、なかなかねまとまらないんですよね。でそれをガッとまとめて、はい、講座で喋っているし、そこそうですね。でこのまとこの講座でのこう喋り方とかも本当に毎回考えるんですよね。これでいいのかな、悪いのかなとか。だから今も講座を始めようと思うんだけど、その前のもう30分ぐらいに終わるような簡単な入り口の講座を作った方がいいのかとか、もう悶々と考えてなかなか進まないんですけども、まあね、伝えたい気持ちはあるぞと、ストップしてないぞ、リナはずっとおもてなし育児のことで頭いっぱいだぞっていうことを、とりあえず今は伝えたい。そうだから、個人的にもやりますよ、本当に聞きたいっていうんだったらいつでも。それが一番早いかな、手っ取り早い、待つんじゃなくて、私もリナさんから個人的に聞きたいですっていう人はいつでもウェルカムで講座しますので、はい、声かけてもらったらなと思いますし、そうね、まあこれを聞いてるだけでも勉強になりますっていう方はもう本当にすぐに実践してもらったらいいなとも思います。で私が今伝えようかなって、インスタでも伝えようかなって思ってるのは、おむつなしっていう言葉にとらわれずにですね、5分10分おむつを外してあげるっていうところから、まあ分かりやすく言えばやってみるといいかなと思います。で5分10分ってどうなのって思うんだけど、私ちょっと発見したんですけど、1日の24時間のうちの10分って1%だけだったんですよ。10分は 1% じゃない、10分は 0.7% でした。で15分が 1% でした。で私は10分でいいかなと思ってるんですよ、本当に初めにやるうちは。なので24時間のうちの 0.7% だけおむつを外すところにちょっと集中してみる。これだったらちょっとできそうじゃないですかね。寝ている赤ちゃんだったらパーっておむつ外すだけでもいいんだけど、まあ、そこからちょっと行動を移して、おまるでも何でもいいんですよね、お風呂場でも洗面所でも。そこでちょっとシャーって、ちっちゃい赤ちゃんだったら前を見させてね、私が向いてる方向と同じ方向に見させて抱えて、おむつ外してあげると、ちっちゃい赤ちゃんだと出ます。本当に嘘かと思ったらまだやってみてください。3ヶ月ぐらいの赤ちゃんだったらマジで出ます。それを1日ずっと、本当に 0.7% の時間をその子にそのおむつを外すっていう時間を捧げるって言うんですけどね、おむつなし育児でも。その時間を赤ちゃんに捧げる、私はそんな感じで今プッと降りてきたんだけど、だけで子供がね、今度2週間ぐらいやってみてください。 そしたら赤ちゃん、子供っていうか赤ちゃんが分かるようになってきますよ。マジで赤ちゃんのね能力見くびったもんじゃないです。あ、はい、今出しますみたいな感じでおむつを外されるのを待ってくれるようになるので、それまではちょっと嘘か本当かみたいな感じでちょっと淡々とするしかないんだけども、こうなんかあうんの呼吸がねできてくるんです、ベイビーと。そうなったらもうますます楽しいになるしね、自分もママも。で、赤ちゃんの顔をぜひ見てください。そしたらふわーって気持ちいいっていう顔をしてるんで、それを見たらもうますますねオキシトシン出ちゃうので、ママの幸せホルモン出ちゃいます。で、それね映るんですよね、子供に。もうね相乗効果しかなくて、もう何を言ってるんだリナみたいな感じかもしれないんだけども、まあまあまあまあ騙されたと思って、講座なんか受けなくていいですよ、正直やってみてくださいっていうことが、まあ私が言いたいことかなと思います。うん、で、もう一つ私がね使命かなと感じたことは、まあ、それはこの2年前ぐらいからね、2年半ぐらい前からおむつなし育児っていうのに言葉に出会っていろいろ勉強して伝えてっていうのをし始めて、一つは私がこれを世の中に伝えていくことが私の使命かなと本当に熱く気づいたことなんですよね。40歳過ぎてからこれだと、もうこれは全ての親子を幸せにできるって思ったので、これが使命かなと思ったのと、あともう一つは、まあ、パートナーシップのことで、まあいろいろあるんですけども、まあなんていうかな、このおむつなし育児をこう学んでいろんな人と勉強して性教育とかも学んでいく中で、こう人の価値観、自分の価値観とかをすごく考えるようになったんですよね、本当にこの1年、うん、かな、こうもう言ってみたら半年ぐらいが特にそうかもしれないんですけども。で、価値観が違ったら、夫婦生活、夫婦関係うまくいかないかっていうところでこうぶち当たった時に、いや違うだろう、価値観はそれぞれあって生まれも育ちも違うんだから価値観が違って当たり前だし、そこでまあ似通った価値観があるかもしれないけど全く違うところもある。それで価値観が違うからといってもう私たち夫婦はダメですみたいなところは違うかなと思うんですよ。価値観が違うからこそ面白いし、それを変えようとも私は思わないし、自分の価値観を変えようとも思わない、うん、それをうまくお互いに尊重し合っていけばすごくね、いい夫婦関係になるんではないかなと自分が気づいたんですよね、うん、いろんな人と話す中で、まあ、まず気づいた。で、そこから見えてきた私のこの使命っていうのは、まあそのうちの旦那さんがね抱えるちょっと深いところの問題が見えてきたんですよ、うん、それを私がうまく綺麗に整理整頓して、どういう形でっていうのはまだ見えてこないんだけども、この人のなんか封印してきた、しかも本人も気づいていない傷ついた心を私と一緒になることで彼のもうより良い人間としてね、より良い人間を作っていけるんじゃないかと、まあ、おこがましいですよ、言ってみたら私ができるみたいな。それは1回目の結婚の時に、まずマジでおこがましくしてしまって失敗したっていうのがあるので、またそれと違う、今フェーズにいるというか違うんですけど、彼を変えようとは思わないんだけども、もうとりあえずもう私が変わるしかないかなっていうところに今来ていて、でそれがどういうところで彼の心が動くかは分からないんだけども、彼の心を動かすには私が変わるしかないっていうところに来ていて、それが今私に課された使命だなと 感じています。もうしょうがない、もうねこれは本当私が変わるしかないんですよ、うん、でそれをね昨日ちょっとドイツに住んでるママさんとも喋ってて、でそこまでこれいけないっていうところで彼女は悩んでいて、なんでそんな自分が変わろうと思えるのみたいなとこなんですけども、まあそれもちょっと話せば長くなるんだけども、私はまあ生い立ち的に子供の頃から宗教を持っていたっていうところが大きかったのかなと思います。でそういうところであなたはもう絶対に何があろうと、病気だろうがこう障害があろうが、あなたに課された、まあ私は5体満足で生まれてるけど、私に課された使命っていうのがあるんだよっていうのをこうコンコンと刻まれて生きてきたので、それが重荷になったことがあるんだけども、なんかこう回り回って今やっと納得できるところがすっとあるかなっていうところでね、もううまく喋れないですけども、今私が納得している。だからこれをどうこう 人にどうこうっていうわけじゃなく、今自分のね私自身の使命が見つかったなみたいな感じです、本当に。うん。でマジでおこがましくするつもりもないし、人を変えようという気持ちはなくて、自分自身を変えようっていうところにありますって、今さっきも何回も言ったけど、そういうところにいますということで、何が言いたかったのか、よく伝わってるのか伝わってないのか分かんない、本当にちょっと言葉足らずで申し訳ないですけども、今私はここにいるよっていうことだけとにかく伝えたかったので、はい、喋っています。最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではまたね、生まれ変わって日々こう生まれ変わっているリナを見ていただけたら嬉しいなと思います。なんかね、うん、そう難しいんだけど、はい、ストップはせずに更新していこうかなと思っております。これを聞いてね、あ、私もって思ってくれたらすごく嬉しいし、そこまで私は望んでないので、うん、そう、おむなしくしようかなって思ってくれたらめちゃくちゃそれは望んでるんだけど、いや私も変わろうかなって思ってくれたんだったらめっちゃ嬉しいです。はいはい、そこまでは望んでないです、マジで。もう私の今気づいたことをただ喋ってるだけです。なので最後まで聞いてくださってありがとうございました。Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, bye bye.